はい、どうも、沢田信也です。
はい、中村です。
まあ、前回はインターステラーの話してると思うんですけど、今回も映画の話をしましょう。
お、はい、何でしょう。
ストリートファイター暗殺拳っていう映画をね、見ましたんでね。
知りません。
知らないですか。
知りませんよ。何すかそれ。
ストリートファイターはご存知ですよね。
ストリートファイターってあのゲームのストリートファイターって言うんですか。
波動拳、昇竜拳のですよ。
本当に路上の喧嘩っていうだけじゃなくて。
ああ、そうですよ。
カプコンのストリートファイターでいいんですか。
そうです。僕たちに一番馴染みの深いストリートファイター2ですね、どちらかというとね、はいはい、
ストリートファイターの映画昔ありましたね、実写のやつ。ジャンプバッターが
ありました。
ガイルで素でサマーソルトをするでおなじみのやつ
実はね、僕ね、ストリートファイターザムービー見てないんですよ。
おお、僕もまあ見てないですけど
はい、なんかストリートファイターの映画って過去2回されてるんですよね。
実写化は。
最初はそのジャンクロード・バンダムのストリートファイター・ザ・ムービーで、
はいはい、
2回目が、はい、レジェンド・オブ・チュンリーっていう。
知らんわ。
レジェンド・オブ・チュンリーはね、結構最近やったと思いますよ。最近つっても、まあ5年以上前でしょうけどね。
チュンリーに主人公、評価が当たってるんですね。
でもね、もうレジェンド・オブ・チュンリーにしてもね、全然ストリートファイターなんかほとんど関係なくて、
は
あ、まあ、チュンリーっていう、なんか、キャラ設定を借りた全く独立した、まあ映画ですわ。
あの人確か設定上麻薬捜査官かなんかでしたよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
そこら辺ですか、そこら辺の話ですか。
そうそうそうそう。ああ。だから、要は、僕たちの馴染みの深い、そのストリートファイターというゲームをそのまま実写化しているかというと、そうではないっていう。
なるほど。
実際、ジャンクロード・バンダムのやつも、ガイルが主人公っていう時点で、ちょっとなんかちゃうじゃないですか。
まあそうっすの。
まあ、龍拳もベガもいっぱい出てきますけど、
はい、
まあ当時のね、制作能力のこともあって、
はあはあ、
まあコスプレ映画のタグにされられるようなね、
はあはあ、
まあそんな中での今回ストリートファイター暗殺拳なんですけど、
お
まずはですね、ちょっとこれをね、はい、見ていただきたいですね。
はあ、はあ、あ、この動画を見ればいいのですね。
はい。
はい。
ストリートファイターレガシーっていうね。
おぉ、あ、ゴーキーじゃないですか。
はい。
お、ぽいじゃないですか、割と。ほんとだ。剣鼻でかい、ちゃんと、なんかすごく、最初のストッツのあの、挿絵に似てる。一番初期のストッツのあの、負け画面とかボコボコになる。あの時の剣に似てる。あ、この立ち姿とかまんまやないですか。
で、このストリートファイターレガシーっていうのは、これファンの有志の自主制作映画なんですね。
え？あ、これ今から見る映画の話じゃなくて？
じゃなくて。
違う。
はい。まずこのストリートファイターレガシーっていう。まあ、これ動画ね、サイトにもまた掲載しておきますから。
これ超よくできてるじゃん。技の、ポーズとか。
そうそうそう。
すげえ愛がある。あ、アッパーとか。すごいやん。竜巻系言
う
てる。
そうそうそうそう。結構ね。
あ、すごいな。めっちゃ動くやん。いいん
そんなコスプレ映画ではないでしょ。
いや。お、なんかちゃんとエフェクトも入ってますよ、波動拳に。
そうでしょ。
すごいすごい。え、これ自主制作映画なの？え、これ自主制作したらレベル高すぎないですか？両方が飛んでますよ。あ、これオープニングのあのポーズ。いや、すごいっす。
そうでしょ。で、これがなんか、アメリカかな、外国の方でファンが作った自主制作映画つってね、YouTube にアップされて話題になったんですよ。
マジかよ。もう、話題になるよ、そりゃ。そう。
で、これが、なんかカプコン USA に公認されて、
お、
で、ちゃんとした映画撮りましょうって言って作られたのが、まあ、今回の、ストリートファイター暗殺拳なんですね。
マジで？超期待度アップじゃないですか、こんなもん。
で、ちょっと予告編をね、送りますから見てください。
ほうほう。お、なんだっけこいつ、豪気の。
これは、ね、豪剣ですね。
豪剣や。
龍剣の師匠。
はいはいはい。
剣はね、こっちの方がちょっとかっこいいんですよね。
ほ
ん
とだ。鼻がシュッとしてる。豪剣役は日本人か、この人は。
一応日本人ですね。
おお。何このマジ日本人のお母さんが出てきたけど。
これはね、まあ、後々話しますけど、オリジナルキャラですね。
あ、このおっさんは誰や？
豪鉄ですね。
豪鉄？
豪剣と豪気の師匠ですね。
はいはいはいはい。あれ、豪気、この髪長いやつ豪気もしかして。
あのね、豪輝と豪、豪健と豪輝のね、若かりし頃の話と、フィードバックしてるような感じで、うん、ロン毛の白い道着着てるやつはね、豪健の若かりし頃ですね。
あ、豪健？
ちょっとね、劇団一人に似てるやつが、豪輝の若かりし頃ですね。と、まあ、そのストリートファイター、レガシーが、カプコン USA に公認されて、今回のストリートファイター暗殺拳っていう映画が撮影されたんですけど、まあ、今回はその話をしようと。
おい。
で、もともとこれはなんか YouTube に、なんかジュニアぐらい分けられて公開されてたらしく。
あ、そうなんや。
で、それが、なんか一本にまとめられたものが、去年、なんか2日間ぐらい映画館で上映されたらしくて。
2日間？
まあそんなね、大々的に人呼び込める映画ではないでしょうから。
まあまあそうね。
で、その予告編とか結構いろんなネット記事でもフィーチャーされてたから、うん、って思ってたら、
うん、
まあ、つい最近ツタヤに行ったらもうレンタルされてたんで。
おー、レンタルあんの？すげえな、
はい。借りてきたんですよ。
おー、おー、なるほど。
で、これ見て、まあ言ったらもうね、はい、その前作のストリートファイター実写映画化。
はい。
まああったから、
はい、
もう青映画のつもりで借りてきたんですけど、
うん、
結構ね、そうではなかったっていう話をね。
なるほど。
ちょっとしときたいなと。
なるほど。
まあ、突っ込みどころは正直ありますよ。はい、先ほどあなたも道着が綺麗って言ってたのも、まさにその、はい、僕も同じこと思いましたから。
はいはいはい。
でもね、これ思った以上にこれ楽しめたって話をね、ちょっとしときたくて。で、これはストリートファイターに馴染みのある人であるならば、見てて損はないなと思うんですよね。
お
ー。で、結構ね、このね、やっぱ、まず一番に、こう、アクションが結構ちゃんとしてて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
僕、そんなアクション映画に対して、一画を述べられるほどの何かはないですけど、
はい。
素人に見ていつもね、なんかアクションにがっかりするときって、
うん。
例えば放課とかでもたまにあるんですけど、
うん。
アクションは自分で頑張りました、みたいなね。いう俳優さんとかいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、やっぱり、その、なんていうんですかね、例えば、蹴りをこうやって、その空手の肩とかで蹴りを放って止まるってことをできないじゃないですか、普通の人って。やっぱ鍛えられてるからこそ、パンチを繰り出したこのパンチが、こう、ピタッと止まるみたいな。
はあ、はあ、
これって筋肉がないとできないと思うんですよ。
うん、
いわゆるそのキレってやつですか、
はいはいはい、
ダンスにしてもそうなんですけど、
は
あ、アクションにしてもそうなんですけど、やっぱりそのちゃんとしたこう、訓練を受けてるからこそ、なんか素人に見ても、そういう風に見えるぐらいまでのレベルまで頑張って初めて自分でやってくれって感じじゃないですか。
ああ、なるほどね。はい。
で、そうじゃない人がすると、どうしてもやっぱごっこ遊びになってしまうじゃないですか。
うん。
そういう意味では今回は結構リアルというか、
うん。
あ、なんか、鍛えてねえんだっていう感じで、ファイター感があるんですよね。
ああ。
結構体もムキムキやし。
はあ、はいはいはい、は
あ。たまになんかストリートファイターとか言いながらブヨってる時とかあるじゃないですか。どうなんとか思うでしょう。でも、はいはい、剣なんか特に結構もうごっついムキムキなんですよ。
おいや、さっきのあの自主制作レベルで、すごい、うん、その、ゲームの技の型を再現しつつキレがあったから、これだいぶ編集も入ってるんやろ
う
けど。
うん、まあ、それは編集も入ってるでしょうけどね。ただこの暗殺剣に関しては結構ね、シームレスに技が繋がっていって、ちゃんとね、戦ってるんですよね。で、その中ですごいなと思ったのが、ちゃんとゲーム中の技出すんですよ。うん、
いや、出た。それがないとな、やる意味ないからな。
まあ、必殺技はそうなんですけど、
うん、
ちゃんと、こう、うん、具体的なコンボの途中に技を挟んでくるんですよね。竜巻旋風脚も、ちゃんと、よくジャッキー・ジェンのカンフーアクションとかでも、こう、バシバシ、バシバシってこうね、拳を打ち合ってそれをガードしながらとかあるじゃないですか。
はいはい。
その中でちゃんと竜巻旋風脚とかを入れてくるんですよ、コンボとして。
おー、すげえな、それ。
で、かつ、俺、それから必殺技だけじゃなくて、
うん、
通常技も入れてくるんですよ。
あ、すごいすごい。
で、僕って、ストリートファイター4とかを今でもやってるんですけど、
うん。
持ちキャラダルシムなんですけど、
はいはい。
セカンドキャラ剣なんですね。
おー。
で、剣の動きは大体わかるんですけど、ちゃんとね、フェイントのね、大キックとかやってくるんですよ。それ映画の中でも入れてきようんですよ。あ、すごいと思って。
あ、それすごいな。
だから、すごい、やっぱ基本的にその自主制作映画をするぐらいやから、
お
ストリートファイター愛に溢れているんですね。
お
で、再現しようという意識、監督自身にもちゃんとあって、
うん、
その、なんて言うんですかね、ストリートファイターっていう名前をつけてるが以上、
うん、
設定にしてもアクションにしても、その範疇からあまり離れすぎないようにしようっていう意思があったらしいんですよね。後から調べると。でちゃんと見てたらそれがわかるんですよ。さすがにちょっと波動拳とかなってくると、うん、まあ CG の予算とかの兼ね合い、 どっかちょっとおもちゃ臭いところとかあるんですけど、
うん、
でもちゃんとその殺意の波動にこう体が蝕まれていた結果、
うん、
滅波動が出るとかいうところは、豪気の波動拳とか昇竜拳とかその瞬刻殺ってちょっと肩独特じゃないですか、
うん、
あれちゃんとそのままなんですよ、ゲームそのままで。
おお、
だから予告編にもねあったでしょ、なんかねこう両腕を開上げて中腰になってつま先立ちをするっていう方が、
あ、はあ、はあ、
予告編にもあったんですけど、あれ豪気の構えなんですよね。
はいはいはい。
であれは殺意の波動を生み出すための型なんですけど、
はいはい、
訓練してない人間があれをすると殺意の波動に飲み込まれてしまうんですよ。
あ、なるほど。
一応でも鍛錬としてはその龍拳もちゃんと豪拳の元でそれをやってるっていう感じで、
はあはあ、
のゲームのその型をそのまま再現するっていうのはすごい良くて、
あ、
結構面白いですよね、そういうところ、ね、で話的には一応時代的には多分ストリートファイターゼロの時代なんですよ。その豪拳の元で龍と拳が修行していて、
はあはあ、
まあ免許変えてんじゃないですけど、もうこれ以上教えられることはないから世界に羽ばたいてこいみたいな感じ、
はあはあはあ、
でその話の過程の中で波動とは何かとか、
うん、
で最終的に龍拳支配させてお前たちの知られることはないからもう羽ばたけみたいな話もある中で、
うん、
その豪拳自身の過去の話が挟まっていって、
うん、
実は豪気っていう弟がいてねって、
うん、
豪鉄っていうお師匠さんに二人がこう引き取られていったけど、なんか暗殺拳の伝承者はどちらが一人やから最終的には殺し合わなくちゃいけない運命だってことを豪気は知った上で、
うん、
なんか殺意の波動に導かれて反問になって追い出されるみたいな、うん、で豪気はなんか山で一人で殺意の波動を身につけて最終的には師匠である豪鉄を殺すっていう、
うん、
でそこで豪拳との因縁が生まれるっていう過去話が語られたりするんですね。
はは、え、もともとちょっと待って、暗殺拳っていうのは何？
そこはストリートファイター上ふわっとしてるじゃないですか。
ああ、
龍拳の流派ですよ。
あれ暗殺拳なの？
暗殺拳なんですよ、そもそも。
あ、そうなのね。
でそこら辺って結構ね、ゲームの中の設定はそんなに語られてないじゃないですか。
そうね。
で、漫画の中平正彦のね、ストリートファイターの漫画とかも、
うん、
からのフィードバックもあって、なんとなく周りから作られていってるじゃないですか。で、そういうのをちょいちょいこう、ピックアップして、かつ監督のその、価値観とか設定も入れて、今回の話の設定になってるんで、それがまあカプコンオフィシャルかどうかはちょっとわかんないですけど。
いや、その、道を踏み外して、殺意の波動をまとって、まあ、暗殺に行くっていうか、悪い剣になったっていうのはわかるけど、もともとがそうやったんや。
なんか、この映画の中では、もともと龍剣の流派っていうのは暗殺剣の流派なんですね。で、そういう剣法があった中で、殺意の波動っていうのは、その、まあ、言ったらタブーの奥義なわけですよ。で、これを使うのであるならば、ちゃんとした修行をやった後にこれをしないと、自分の命を縮めることになりかねないと。なので、まあ、お師匠だ。もう元のお師匠の豪鉄は、その、豪気にも豪気にもそれは教えないんですけど、
うんうん、
豪気が強くなりたいから、勝手にその奥義書を盗み見てしまうんですね。
なるほど、
ね。ちなみにその奥義書は、普通に襖を開けた部屋の、ちょっとした引き出しに入ってるぐらいの、感じ。そこがちょっと B 級感溢れるところなんですよね。
ゆるい。
ゆるいんですよ。ね、で、それを豪気は盗み見て何をするかって言ったら、うん、大学ノートに移すんですよね。でしかも、2、3ページぐらいの内容なんですよ。
いいね、それ。
で、そこに書いてある型を、が、中腰して両手を開けて、つま先足出しをするっていう方なんですよ。はいはいはい、で、それをすると、すごい殺意の波動が使えるようになるんですけど、
うん、
もう急に血とかブーとか吐いたりして、うーとか言って、自分の体が蝕まれるったりするんですね。で、それを見つけた豪鉄は、もう破門じゃーみたいな感じで、出ていけとか言うんですけど、
うん、
豪気は一人でこう頑張って、それを身につけるっていう感じなんですけど。
なるほどね。
で、ちょっと面白いのが、
うん、
ちょっとスカイプでね、ちょっと URL 送りましたけどね。これがね、若かりし頃の豪気。
あ、これが若かりし。
これ若かりし頃の豪気なんですね。ちょっと劇団一人にちょっと似てるんです
よ。竜かと思った。
これ豪気なんですよ。
はいはい。
で、予告編でも女の人出てきたんだしよ。
はいはいはい。
その豪鉄には、名前忘れたな。あの女の子、メイなんですよ。豪鉄のね。で、そこに、親を失った豪剣と豪気が引き取られて、
うん、
まあ、4人で過ごすみたいな。
うんうん、
で、まあそこに恋愛感情があるんかないか、ほのめかすような振りもありますわ。
うん。
まあ、そんな中、まあ、若かりし頃のごきそれなんですけど。
うん。
で、殺意の波動の奥義書を盗み見てしまって、勝手に練習した結果、破門されるんですよ。
うん、うん。
で、ゴーキは一人で山にこもって、殺意の波動を身につけるんですね。
うん。
で、身につけた後のゴーキがね、この人ですね。文字通り人変わってるでしょ。
いや、あの、再現性が高いっていうか。
あの、若かりし豪輝が、こう、殺人の波動を身につけた結果、そうなったんですけど、ちなみにね、あの、その豪輝ね、あの、監督自身です。
え、嘘
俺も後からこう調べて、え、マジでって思って。
やりたかったよ。
すげえな、監督ムキムキやんけ、思って。監督ね、豪輝、この映画で見たらね、ごっついムキムキなんですよ。めっちゃなんかあの、懸垂とかしてるシーンのごっつい腹割れとるんですけど。
マジか。
もう監督なんですね、これね。
そう、監督ってその、自主制作
そうそうそうそう。
大人なんやんな。
そうそうそう。
あれにも出てたのもしかして。
いや、あれは出てなかったと思う。あれは龍拳しか出てなかった。でも最初の豪輝そうやったんかなもしかしたら。あの、レガシーの方でも最初冒頭豪輝のシーンがちょっと出てましたから。
ああ。すっごいな
監督やりよるな思って。
ごっつい。どうなっとんの
豪輝おもろいっすよ、ほんま。あの、なんか、シーンで、その、劇団一人みたいな俳優がね、俺が強くなれれば、つってね、1年後とか、なっていくその2年後ってなったら、ごっつい急にこの、こいつになるんですよ。うわ、めっちゃ人変わってるやんって。
いいな
ぁ。ちょっと逆かなと思うんですけど、まあもうマジなんですけどね。で、結構こう、これね、なんか、俺的にこう、ようできどんなと思ったんが、
うん、
その、あの、豪輝がその殺意の波動を身につけた際に、もう山がざわめこんすよ、ざわざわつって。ビッシャーンって、なんか遠くの方から殺意の波動の、なんかオーラが登り立ったりするのを、こう、豪鉄は感じ取るんかな？
はぁはぁはぁ。
殺意の波動を取り込んだ者は悪魔になるというって言うんですよ。
うんうん。
だからその海外って豪輝って悪魔っていうキャラクターじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ちゃんとそこも繋ぎはしてるんですよね。
なるほど。
殺意の波動に蝕まれたやつが悪魔なんですよ。
はあ、ははあ、
だから豪輝が悪魔になったんだ、みたいな感じで。
なるほど。
って、うまく繋げてんな、みたいな感じで。
はあ。
で、話的には、その豪輝が殺意の波動を身につけて、うん、師匠である豪鉄を殺すところ。で、それを、まあ、豪賢が見て、因縁が生まれるっていうところが、まあ、過去のシーンまでで、はいはいはい、で、その後は龍拳が旅立つまでをちょっと描いて終わりって感じなんですけどね。
はあ、はあははあ、え、あ、旅立つとこで終わんの？
もう話的にはすごいシンプルで、
うん、
別に龍拳自体は豪輝とは戦わないんですけど。
あ、そうなのね。
あくまでストリートファイターの前段階でのエピソードとしてそういうのがあるよ、みたいな感じの。
え、ちなみに他のキャラは一切
出てこないですね。
あ、
基本的にはもう龍拳、豪輝、豪拳。
あー、なるほど。そうなんや、ダルシムとかね、出してほしいのに、この監督で。
あ、まあ。
むしろ、どっちだって、ちょっとダルシムにいいじゃない監督、
まあ。出るかもしれないですよ。
顎のあたりとかさ。
でも CG 使い始めるとな、ちょっとな、なんかあの、チャチくなるからな。
まあ、そうね。そうね。
春国殺とか面白かったっすよ。
あ、やってんねや。
シャーって。あの、やっぱ滑っていくところは CG なんですけど、ちゃんとあのポーズで進んでいきますから、そうって。
いいね。
で、ボコボコにされて、もうその後ゴーテツゴッチ黒いチーミドロなんですよ。
え、ボコボコに捨てる瞬間はどうなってんの？あの、ゲームだとあの、効果に隠れる。
いや、だから音だけですよ。バキバキバキーンって。
ああ。すっげえ。
で、ゴーテツのしてた、でっかい数珠を、ゴーキが奪い取って自分のものにするんですね。
なるほどね。
で、背中に天って書いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれは、ゴーキが破門されて、道場を出ていくときに、うんその一緒に同居してたメイの女の子から、
うん、
あなたにこれ送るわ、つって、
うん、
だから習字が得意なんですね、その女の子は。
ほう。
で、それ、天っていう文字を与えて、あなたに将来的にあなたになってほしいものよ、みたいな感じで。
おぉ。
何者にも縛られないものになって、みたいな感じで。
おぉ。
ちゃんとあの天の文字にも意味があった、みたいな感じで。
マジかよ、なんかちゃんとしてんな。
そうそうそう。だから二次創作としてはだいぶちゃんとしてるんですよ。
そうなんや。すごいな。これ、すごいね。もったいないね、なんかね。
もったいないっていうかね、もっと有名になっていいと思うんですよね。
そうそうそう。世の中はもう知れてないのが。全然、 ストリートファイターザムービーより。
いや、ほんとほんと。だから、ストリートファイターの世界観を継承するっていう意味ではちゃんとなってるし、うん、ほんでね、ちょっと今画像検索をしてほしいんですけど。
はいはい。
あの、ストリートファイター2で画像検索をしてほしいんですけど、まあ、細かいとこなんですけどね。
うん。
あの、龍拳って、サポーターつけてるじゃないですか、拳に。
うんうんうんうんうん。
で、よくパッケージとかでは、あの、龍とかって赤いサポーターつけとんすよ。
はいはいはい。
ストリートファイター4でもそうなんですけど、なんかね、あのゲームの勝利画面とか見たら2の、竜の剣もね、黒いコテつけと
う
じゃないですか。
茶色黒い。
茶色やつね。で、竜も剣もつけてるんすよ。
ほうほうほう。
竜だけじゃなくて剣もね。
うん。まあそれはコンパチキャラやからね。
そうでしょ。これ多分左右反転させたからってことやと思うんですけど、映画の最後、竜剣戦わせて、で、修行の成果を見届けた豪剣が、なんか、もうお前たちの教えることはないとか言って、その時に二人に茶色いコーテを二つ渡すんですよ、バッて。
はあ、はあははあ、
で、お前たちのつけてるサポーターでは波動の力に耐えられないから、これからはこれを使えっつって、はあ、茶色いコーテを渡すんですって、はあはあ。それがこれなんですよ、なんか。
なるほど。
ようできとんなと思って。
ほんまや。あ、でも確かにパッケージだと赤いね。
まあそこら辺のね、整合性は正直何も考えてないからなんでしょうけど、ストリートファイター4でもね、あの、赤いサポーターつけてますから、竜はね。
ああ、そうなの、
ね、でもこのストリートファイター2の当時ゲーム画面では、竜剣両方とも茶色いコテつけてて、これがちゃんと与えられるんですよ、剛剣の方から。
なんかこのスパ2のスーパーストリートファイター 2X の頃は竜は黒で剣は赤になっとんな。あのイラストやけどね。
うん。
すごいね、ちゃんとゲーム準拠で。
そうそう。つなげれるようにしとんですよね。ほんで、なんか、この映画にしか出てこないオリジナルキャラのようわからんジジイがいて、
はあ、
なんか竜剣が修行してるのを遠巻きに見て、
うん、
竜のこと褒めるんやけど、剣のことバカにするみたいなキャラがいるんですけど、
はあ、
何しとかわからへんおっさんなんですね、そのジジイ自体は。
はあはあ、
設定も、川で釣りをしている老人しか書いてないですけどね。
はあ、
で、その老人が、その、竜に向かって、
うん、
今日はお前のために一つ曲を作ってきたわい、つって、うん、笛をファーって吹き始めるんですけど、
はあはあ、
その笛が竜のテーマなんですよ。
ステージの。
そうそう、ステージの。
は
あ、なんか、ピーヒョロピーヒョロって吹いてたのが、だんだんとそのフィード、この音が重ね合わせていって、
は
あ、竜のあのステージの BGM になるんですよ。
は
あ、でその中で、なんか竜がなんか修行したり戦ったりするっていう感じになって、はあ、あ、すげえなと思って。
いいなぁ。
ファンサービス聞いてるじゃんみたいな。で、波動も、なんかその、映画の冒頭で、ケンが、もう俺はこの道場出ていこうと思ってんねんと。もう師匠はいつまで経ってもなんか大事なことをしてくれへんっつって。
うん。
文句を言い始めるんですけど、
うん。
なんか竜が、まあ待て待てってそれを引き止めるんですね。
うん。
竜が、ゴーケンに、もう我々も次のステージに行っていいと思うんですけどって言ったら、
うん。
まあゴーケンが、いやお前たちまだ波動を感じてないやろと。波動を感じられるようになった次のステージや、つったら、うん、いや、だいたい僕たちそれも、なんとなく分かってきました、つって。
はあ、
じゃあ、どういうことか説明してみろ、つったら、
うん、
なんか、竜は、なんか、どうも、気と波動って違うものなんですよ。
うん、
で、気は感じられるようになったと、
うん。
で、それをもっともっと突き詰めて、自分と、その、世界を遮断したら、
うん、
体の中に湧き出つ、冷たいものを感じました、っていうんですね。
お
でそれが波動やと思います。つって。
はあは
あ、だから、ゴーケンが、なるほど、よかろう、つって。
お
で、ケン、お前はどうだ、つったら、
うん、
ああ、俺はちょっと違います、と。
ほう。
俺は熱いものを感じました、って言うんですよ。
ほ
う。そこが、こう、竜とケンの波動の違いなんですね。
なるほど。すげえ。ちゃんと煮詰めてんな。
煮詰めてんね。で、まあ、いろんな話が、エピソードがあって、まあ、ゴーキとゴーケンのエピソードがあって、もう、映画の最後の最後で、竜とケンが戦うんですよね。修行の成果を見せてみろ、つって。で、その戦ってる最中のアクションも、ちゃんとゲームみたいなコンボとかも入れてくるんですよ、ちゃんと。で、その中で、唐突に、竜が殺意の波動に目覚めてしまうんですよね。
はぁはぁはぁ。
で、もともとなんかその素養があったみたいなんですけど、
ま
あ、竜は気持ち優しいから、まあ、それを自分で抑え込んでいたみたいな感じ。
はぁはぁはぁ。
でも、戦ってる最終にそれが表にこう発露してしまって、
は
あ
は
あ、顔もなんかああいうメイクになってしまうんですけど、急に。で、それに対して剣が、なんか、急に強くなって竜が、で、剣がやられそうになるんですけど、
うん、
逆転一発、一番最後の最後でファイヤー昇竜拳を出すんですよ、バーン
と。
で、なんか、 殺意の波動の発動にピンと来た剛健がパーって戦ってるとこ来て、
うん、
なんか、殺意の波動を使ったのは誰だっつって。
で
まず剣が怒られるんですよ。お前の拳から火が出ているのを見たぞっつって。じゃああれは違う、俺じゃないっつって。で、竜が実は僕ですみたいな話。だその剣、剣のファイヤー昇竜剣のこの完成秘話みたいなのも出てくるんですよ。
じゃあ竜剣のその戦い自体は剣が勝利なんや。
一応。
おー、なるほど。
で、その試合が終わった後、まあ、その竜は寝かされてるんですけど、
うん、
なんかそのファイヤー昇竜剣が当たった後に、なんかその剣は止血しようとして、自分の赤いリボンをこう、ロン毛なんですよ、当時剣はね。
はいはい。
ソゼロの時は。
はいはい。
で、その長髪を結んでた赤いリボンを、
うん、
まあ、竜の頭にこう巻くんですよ。
止血のためにね。
止血のために。
それが、鉢巻きになる、ね。
それが赤い鉢巻きなんです
よ。凝ってんな、いちいち。
ほんで、まあ修行も。
おー、すごいな。続編とかいかないのかな。
いや、どうなんやろな。そんなバカ売れしてるわけではないやろうけど、でもまあ声が上がれば、できる可能性あるでしょうね。まあね、ちょっと本当、多分レンタルビデオ屋今やったら普通に置いてるんで、
お
見ていただきたい。
おちょっとツタヤ探してみようかな。
はよせな、多分すぐなくなるやろうからね。
昔ね、
うん、
それこそ YouTube が流行り出したちょいぐらいの時に、
うんうん、
結構動画があったんですよ、実写の。
うん、
それでザンギエフ対、ダルシブみたいな、動画があって、一つの、うん、見たことない？ちょっと。
リアルなやつ？ギャグなやつ？
ギャグな感じ。
将来のキャラクターたちのやつやろ。
ああ、やったかな。
一つのキャラクターたちのその後を描いたみたいな感じで。
あ、なんかそんな。
みんなボンクラになってるやつやろ。
あ、そうそうそう。ダブダブやよ、みたいな、お腹とか。あれを思い出したけど、そんなんと全然違うクオリティやね。
今がマジですからね。ただね、ちょっと突っ込みコイントがね、やっぱりね、うん、道着がね、綺麗なんですよね。
ああ、はい。
道着が綺麗すぎて、なんか、ファイター感があんまないんですよ。
はい。それは修行し始めやからとかそういうこと
じゃなくて、なんかね、ずっと綺麗なままなんですよね。
ああ、そうなんだ。
それが、ちょっとね、一見アホ映画に見えてしまうところなんですよね。
なるほど。そうね。
あとよう分からへんのが、うん、なんか作中で、やたらとセリフに日本語と英語が混じるんですよ。うん、
はぁ、あ、はぁはぁ。
同じキャラが喋ってるにも関わらず。
ああ、そうなんよ。同じキャラで。
うん。今から、お前たちに、なんとかを教える。違う、にゃんにゃんにゃんにゃんってなんか、いやお前、そこ英語と日本語だけで喋ってたらええんちゃうみたいな感じで。
そうやね。
で、なんか、リュウとかも言ってもあれ、日本人じゃないから、多分日系の韓国人かなんかやから、
はあはあ、
日本語ちょっとたどたどしいんですけど、
はあはあ、
英語で流暢になんとかかんとかって言ったら、はい、わかりました、師匠とか言ったりするんですよ。
ああ。
で、どうも設定的には、その、うん武者修行するには世界を渡らなくちゃいけないから、
うん、
世界の教養語である英語を普段から使えるように馴染ませているという設定らしいねんけど。
なるほど。
すげえなんか見てて、なんか、なんでみたいな。
違和感あるな、
違和感。どっちかだけにしてと思うんですけど。
はぁ、あ。なるほどね。いや、でもいいね、これね。そうやな。実際でも自主制作、よりは完成度高いわけ？
高いですね。
お
ー。まあ、お金かかってると思いますよ。
ああ。いや、なんか、10制作の時にあったノリがちょっとなくなってるとかはないわけ？
いや、だって一応ね、盾はね、ほんましっかりしてるから、戦ってる時は戦ってる感じはすごいするし、まあ、CG レベルに関してはね、あんま変わらないですけど、火が出るところとか。あまあ、道着がピカピカなとこぐらい。
なるほど。それはいいな。ちょっとじゃあ。
90分ぐらいだしね。さっと見れるんで。
ディスカスにありますね。入れとこう。
もうできれば号機がまさに文字通り人が変わるところを見てほしいですね。, 笑ってまいりますからね。まあ、このね、ストリートファイター暗殺剣。ちょっとね、ストリートファイターに馴染みのある人ならば。
うん。
一度見ていただきたい。
希望リストの下の方に出とくわ。
絶対見んひんやん、それ。これ、こういう映画だからこそ早く見ないと。
そっか。いや、大丈夫でしょ。伝えディスカスからなくなることはないから。
まあでも YouTube でもこれ見れるんかな。なんかそもそも YouTube で12話に分けて配信されてたやつやから。有料なんかな。竜がね、ちょっと竜っぽくないなとか、そう思ったんやけど、もうちょっとひいき目に見て、うん、顎のしゃくれ具合は似てるんかなっていう。
なるほど。逆に剣が完成度高そう
だね。剣はね、だいぶね、いいっすよ。うん、かっこいい。
あと、豪気と
豪気と。豪剣もね、ちょっとね、貧相すぎるんですよね。細すぎるんですけど。あ、やっぱストリートファイター4のイメージが僕強いんで。
ああ、だいぶ横にね、うん、あるもんね。
分厚くないんでね。あと、ゴーテツはね、結構かっこいいですよ。この白のおじいさん。
ゴーテツ。アクションすんの？
すします。で、ゴーキと戦ってる時も、ちゃんとこのジジイも、ちゃんとコンボ入れてきようんですよ。で、その時に、その、ゴーケンの技使うんですよね。
あ、そうやな。ゲームにはまだ出てないよね、ゴーテツって。
そう。だから、ちゃんとゴーケンに技を教えてるわけやから、
はあはあ、
ゴーテツも、ちゃんとゴーケンの技使えるんですよ。
どんな技やったっけ？なんか短い波動拳。手をひねりながら。
そうそう、手をひねりながら突っ込んでいって、はいはいはい、バンって、こう、衝撃与える技とかするんですよ、ちゃんと。
はいはいはいはい、
あれをちゃんと実写でしよるんですよ。
お
で、ちゃんと、ゴーキーの胸にバンって当てたら、その、ゴーキーの背に気があって、そこに叩きつけるようにバンってやったら、なんか、投資かなんかで気がバンって爆裂するんですよ。
お
結構かっこいいんですよ。
オッケー。へぇ、いいなぁ。こうなんか、ツボが分かってるって感じすんのね。
やっぱり、竜巻を結構かっこいいですよ。ちゃんとね、竜巻旋風脚を、その特撮を使わずに、普通にちゃんと回転しながら撃つから。
マジか。
竜巻旋風脚って言えないんですよ。竜巻っていうのは、それやからなんですよ。
あー、なるほど。
ちゃんと回転キックやから。
あー。連続で行くわけ、それ。
バンバン。行ってますね。行ってる時もあった。
おお、
まあ、ワイヤーとか使ってるのがも
う自然。それはそうだろうな。普通には無理やろうな。
タズマキーって言うんですよ。
まあ確かにあれは長いよ。なかなか言うの大変よ。
シャルキーちょっとおもろいですよ。めっちゃ飛ぶからね、上に。ピョーンって。
いや、実際飛んでるからね、ゲームで。
最後龍剣が旅立つ前に、こう、ゴーケンが、じゃあ最後に型をするか、つって。
うん、
肩を揃うんですよね、
はあは
あ。空手の肩みたいな感じで。で、その肩が、ちゃんと、それぞれの、必殺技の肩になってるんですよ。
ほう。
なんか、波動拳とか、竜巻旋風脚とか、
ほう。
殺人波動、豪気の構えとかなって、最後に、昇竜拳したら、三人でピョーンって飛ぶんですよ。
いいなぁ、それ。
ピョーンって飛ぶ、マリオみたいに。
ちなみに、あれよね。スーパーコンボ的なのはない。
ああ、チョイスはさぞないな。
ない。あと、当然キャンセルとかないよね。
いや、でも、多分意識、細かいところはちょっとわからないけど、意識してると思うよ、なんか。
あ、ほん
と。縦が細かい、意外と細かいんですよね、なんか。
おー。でもキャンセルなんて普通無理じゃんね、動きとしては、
ね。なんかね、ちゃんと、なんやろ、二人が、龍拳が戦ってる時がゲームっぽいねんな、なんか。
おー。へー。そうなんや。もしかして、こう、なんかの大会の時の動きを模してるとかやったら面白い。
多分なんか、こだわりあるんちゃう？それ監督はね、ストリートファイター大好きでしょうから。
おー。
まあ、僕が気づいてない部分でいっぱいあると思いますけどね。
いいね。なるほど。ちょっと、ちょっと見てみよう。
これ意外とね、バカにできない感じの作品でしたよ。
いや、だってもう、レジェンドがだいぶ来てるからね。レジェンドじゃない、レガシーか。
うん、ちゃんとこのリアルの延長上でのアクションやから。
うん。
まあ、なおさら、そこで昇竜拳がえらい目立ってしまうんですけど。ぴょーんって。
しゃあないな、それ。あー、サガットとか見たい。すごく。タイガーアパカ見たい。
声があればやってくれんのかな。
ねえ、打ち合ってほしいな。
でもね、この実写のね、微妙なところってね、
うん、
結局そのベアとか出始めたら、うん、格闘じゃなくなってくるじゃないですか。
ベガは大変ね。
CG とかをね、いっぱい使わなあかんくなってくると、このレベルではちょっと逆に辛くなってくるじゃないですか。
そうか。
リアルファイトできるキャラクターじゃないと。
うん。サガットぐらいが限界かな。うん。
ホンダとかできたらちょっとなんか、色物色が強くなって。
そうやな。もうブランカとかだいぶやばい、
ね。だいぶやばいからね。まあ、せいぜいチュンリー、ガイル、サガット。ダルシム微妙やな。
ダルシムは辛い枠やな。そうね。あと、まあ、バイソン。
ああ。
バイソン難しそう
やな。この状態でボクシンググローブつけたやつできたらちょっと変やろ。
そうやな。バルログも辛そうやしな。そうね。うん、そっか、じゃあそういう意味でも、ここら辺に話を持ってきたのうまいんやな。
うん。まあ、無理がない範囲。
うん。ザンギエフはいけるでしょう
よ。ああ、いけるね。
わざはともかくとして。
あんな、あんな通りそうやし。
スクリューパイドライバーは、だいぶ難しそうだけど。
リアルでやろうとしたらどうなんやろうな。
普通のね、パイルドライバーできるけど、スクリューは辛そうだな。
はい、そんな感じで。まあ、ストリートファイターファンの方には、ぜひ見ていただけたらなと思います。まあ、内容全部言っちゃいましたけど。
はい。いや、でもこれは技を見るべきじゃないですか。
そうですね。
うん。内容は、まあ、知ってても全然。
実際にここまでやれるんや、みたいな感じで。
うん。すごいですね。
うん。
ちょっとびっくりしました。
はい。
はい。
そんな感じで、はい、お送りしたのは澤田信也と、
中野らでした。
それでは皆さんまた次回。さよなら。は
い、さよなら。